それでは今日はサムエル記の第一の28章からですね。で、実は28章も1節と2節は読んだんですが、今ダビデがアキシュの王のところにいて、でそれでイスラエルと戦うということで軍隊を招集しているときに、アキシュがダビデにですね出陣することになっているよと、それでダビデがよろしゅうございますというふうに答えたわけですね。でこの話の続きは、この29章以降に出てきます。でダビデが戦うそのペリシテ人側についた戦いと、そして今から出てくる今度はイスラエル側で起こっている話、サウルの話は同じ戦いになりますが、そのガチンコすることは結局ありませんでした。今から読んでいくと分かります。そのダビデがとサウルが戦うということは神様は回避してくださったんですけれども、そのサウル側の話をですねこれから読んでいくことになります。3節、サムエルが死んだとき、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。サムエルが死んだことはすでに、話は出ていました。覚えてらっしゃるでしょうか。あのナバルの話ですね。25章の1節にそのサムエルが死んだということでですね。でその時にお話ししましたが、何らかの形でやはりダビデに影響はあったであろうと。霊的な指導者であります。本当にその大きな影響をダビデに与えていたわけなんですが、でそこで、そういう覆いがなくなってしまうと、何らかのことが起こる。それでまあそのナバルを殺そうという、なんかそのダビデの心がちょっとなんかちょっとね人間的になった、ことにつながったのではないかと思うんですけれども、ここでも同じなんですね。サウルにとってもですね、サムエルは非常に大きな存在だったわけなんです。でそれでこのサウルが霊媒や口寄せを追い出していたその理由というのは、やっぱサムエルがそのように神の言葉を伝えていたからに他ならないんですよね。その影響を受けて彼は霊媒と口寄せを追い出していたわけです。でそれは何かというと、具体的にモーセの律法に霊媒、口寄せですね、死人に伺うこと、これは厳しく罰せられています。レビ記の20章の27節に、男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺さなければならない。彼らは石で撃ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにあると。これね、神から来る啓示以外に他の方法で霊界と接触することを神様は禁じておられたわけなんですね。で、後で出てきますけど、霊媒というと必ず女なんですね。これ不思議ですね。女性雑誌で占いって男性雑誌には載ってないですね。女性雑誌に載ってるわけですね。やはりこの神から作られた時の女性が男と結ばれるということで頼るという、そういうまあ側面があるんですけれども、そこでこの依頼すべき、頼るべきというものがやはりこの霊媒としてですね、このまあ誘惑が非常に大きいわけなんですね。でそれで追い出していたわけですけれども、ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを招集してギルボアに陣を敷いた。これかなり イスラエルの領土にペリシテが浸透しています。今ここのシュネムとかギルボアというのはイズレール平原ですね。もしイスラエルの地図を持っていらっしゃる方は、このイスラエルのちょっと北側のところにあるこのガリラヤ湖のこのちょっと下のところですね。このガリラヤ湖のちょっと下のところです。ここにイズレール平原がありますけれども、これのもう本当にヨルダン川の方に近い、ここでシュネム、あったらこのシュネムあります。でこれギルボア山がこっちの方にあるんですが、もう本当にヨルダン川に近いところまで、この来ているんですね。それで5節にサウルはペリシテ人の陣容を見て恐れ、その心はひどくわらないたとあるわけです。サウルからはもう神の御霊は離れています。神様の霊がもう離れています。でかつ今サムエルがいなくなったわけなんです。ですから彼に残されているのはこのような臆病な霊しかない、臆病な自分の心しかないわけなんですね。もうかつての彼の勇気と大胆さ、これがなくなってしまっていました。でそれでサウルは主に伺ったが、主が夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、ここ大事ですね、はい、サウルの生涯で主に伺って答えが明確に出ているという箇所がないんですね。これってすごく哀れで致命的でだと思いませんか？ですね。神の声がないわけなんです。なぜないのかなんですが、サウルはサムエルを通して与えられていた神の命令をずっと拒んでいたからです。その命令に聞き従っていなかった。後で出てきますけれども、アマレク人を罰しなさいと言った時にアマレクの王を残し、他のも残し、神に対して不従順であったわけなんです。で明らかに神様が命じられていること、神様の声、これに聞き従わないのに他に個別な形で神様からこれは一体どうすればいいですかって聞いても仕方がないことなんですよ。ある人がこういう例えを言ってました。神の御心について、一般的な御心と個別の御心についてこういう説明をしていました。自動車と交通法の例えです。交通法を知らない人がどの車を買おうかなって、どれがいいかなっていうふうに話していたとしたら、皆さんはどういう印象を持ちますか？教習所に行くつもりがなくですね、極めて危険、もちろん法律に罰せられますけれども、もう交通法も知らずに車を乗り回すということ自体に不安を抱きますよね。で、その人はこのように説明しました。神様の明らかな御心、聖書に書かれているこうしなさいという命令を行っていないのに、例えばこのことについては神様どっちが御心なのでしょうかですね。具体的にその求めても神は答えを与えないんです。まずこの交通法である神様のロードマップが、あってこそのその個別の御心になっていくわけなんですよね。でこれがサウルがいつまでもできなかったことだったんです。それでいろんなパフォーマンス、いろいろなこの行為や、この活動をしていくんですけれども、そこにはその基本的なとこ命令がないので 本当にパフォーマンスだけで終わっているのが彼の人生でした。で次に7節で、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。なんとサウルは、自分がかつて追い出した霊媒により頼んでいるわけですよ。で、神の命令には背いているんですけれども、いつも何かあったら頼りたい、でもその頼るものがない、それで霊媒に頼っていくわけなんです。私が書店で占いの書籍がですね、ざっと並んでいるところで、いつもこれ置きたいなって思うんですよね。こっちの方が確かなのに。それが、ここに書いてある神様の命令を守らないから、結局そういう不確かなものにより頼んでいる。で、極めて興味深いのが、サムエルが神の命令に聞き従わず、王位が退かれるよとサムエルに宣言されたときに、サムエルがこう言ったんですね。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。まさに彼は文字通り神の命令に背いていたので、占いの罪を犯していたわけなんですね。そして28章の8節、サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名出す人を呼び出してもらいたい。するとこの女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命 に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが咎を負うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたいと。サウルがこのような形で言って、そして10節はなんかガクッときますね。ヤーウェ、主の名を使って霊媒のところに行ってるんですから、これほど神の名をこう虚しく使ってる、むやみに使ってるってことないですよね。で、私たちも神様の御心に反しながら神の名を使うときに、聖書に書いてある神様の命令に背きながらイエス様の名前を使うときに、あの実会にあります、神の名を乱れに唱えてはならない、乱れに唱えていることになるわけなんです。そして次に、この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるのか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏してお辞儀をした。サムエルが出てきました。で、このことについていくつかの意見があります。実際にサムエルが出てきたのかどうかという意見ですよね。いくつかがあるんですけれども、私は素直に実際のサムエルが黄泉から現れたんだと思いますけれども、そうすると霊媒によって本当に死者から伺いを立てることができるのかどうかということについては、私はそうではないと言えます。悪霊の欺きだと思います。 悪霊の欺き。それが申命記の13章にこういうふうに書いてあります。あなた方のうちに預言者また夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従い、これに使いようと言ってもその預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからであるですね。はっきり書いてますですね。たとえ不思議や印を見ても従ってはいけないんだよですね。でも今は特殊な時、特別に神がこのことを使ってサウルに対する裁きを宣言するためにあえて普通は起こらないことを実際にサムエルが読みから、なんでかって言ったらですね、彼女がものすごい大きな声で大声で叫んでるんですよ。いつもと違う形で現れてるんですね。もう神がここに介入されたと見ることができます。そして力現れたって出てますね。力、これが力昇ってくるのを見ると書いてありますけれども、旧約聖書ではいつも死んだ人が地に下るというふうに書いてあるんですね。黄泉が地の下にあるわけなんです。または海の下っていうのもありますね。海の底っていうかね、そういうのもありますけど、要は下にある。で、新約聖書ではこれがハデスと呼ばれています。ハデスね。でラザロと金持ちの例えじゃないです、あれは実際の話ですけれども、このラザロが乞食で金持ちがいて、どちらも死んで葬式の後にですね、ラザロはアブラハムの懐にいて、そして金持ちが苦しみの場所にいたわけです。でそこの間には淵があって、互いに行き来できなかったんですけども、互いに会話がすることができるほどだったんですが、アブラハムの懐と呼ばれているところが神を信じて死んでいった人の場所であると考えられます。アブラハムと同じように神を信じ、そして約束のものを待っている状態です。そして金持ちが行ったところは苦しみの場所です。その苦しみの場所にイエス様を信じない人は入っていきます。そして最後の審判の時によみがえります。そして最後の裁きを受けて火と硫黄の池に投げ込まれる。これゲヘナと言いますけれども、永遠の裁きに遭うんだよということが書いてあります。でまだ今ここでは旧約の時代で、そのゲヘナということではなく、この黄泉の方ですね。そして次にサムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。なぜ煩わすのかっていうのがいいですね。なんか休んでたのにって感じですよね。死んで安息を得ることができたのに、またなんで。それで次にサムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに、主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ、ね、もう分かりますね。もうずっと前に話されたことですよ。アマレクの件で御声に聞き従わなかったので主があなたの敵になってるよということであります。 彼はなんかいつも同じように伺いを立てるんだけど、神様から返ってくる答えっていつもこうだった。神様の御心が変更されることはなかったんですよね。なんか人間関係でもありますよね。こっちはもうね、こういうふうに決めてるのに、なんかちょっと時が経つとまた誰かそのいやこれどうですかねとかなんだかって言って、もうこっちは決めてるのにね。神様に対しても同じなんです。神様はもう決めておられること、これに対してそれに服することなく、それを受け入れることなく、いつまでもいつまでもこれどうですか、これどうですか、ね、これ聞いていくと、そうではないよということであります。で次に、主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテの手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。明確に明日という期間を定められております。そしてサムエルは私と一緒になろうと言ってますけれども、つまり黄泉にあなた方は下りますよと。明日で サウルだけではなく息子たちもペリシテ人との戦いで殺されるよということであります。するとサウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サムエルの言葉を非常に恐れたからである。それにその日一昼夜何の食事もしていなかったので、彼の力が失せていたからである。神の裁きの宣言をし恐れて怯えているサウルの姿、哀れであります。ですか、悔い改めるという言葉ぜひ知ってください。思いを変える、自分が進んでいる道に対してその思いを変えて、その道をやめて神の方に動いていきますですね。思いを変えるということです。道を変えるということです。これをしない人にとっての神は恐怖でしかありません。怯えるしかありません。けれども神は悔い改める者には慈しみ深い方なんですね。どんなに罪が多くても豊かに許してくださいます。でもサウルはそれをすることはできなかったので棒のようになってしまいました。で次に、女はサウルのところに来て、サウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたのはしためはあなたの言われたことに聞き従いました。私は自分の命をかけてあなたが言われた命令に従いました。今度はどうかあなたがこのはしための言うことを聞き入れてください。パンを少し差し上げますからそれを食べてください。お帰りの時元気になられるでしょう。サウルはこれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とこの女がしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて地面から立ち上がり床の上に座った。この女の家に肥えた子牛がいたので急いでそれをほぐり、また小麦粉を取って練り、種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと彼らはそれを食べた。その夜彼らは立ち去った。はい。皮肉なことにイスラエルの王が霊媒の女から慰めを受けています。そしてどちらも神に反逆するものであり神の裁きを受ける身であります。そしてサウルはご飯を食べましたが、だからちょうどこれ死刑直前の食事と似てますよね。最後の食事になるわけですね。で次に、さてペリシテ人は全軍をアフェクに集結し、イスラエル人はイズレールにある泉のほとりに陣を敷いた。はい。今度はダビデの話に戻るんですね。で話は少し戻ります。先ほどはシュネムにペリシテ人がいたんですけれども、アフェクというのはもっとペリシテの土地のペリシテの地の方に近いところにあります。ちょっと時間が戻るんですけれども、まあ、そこで起こった出来事ですね。ペリシテ人の漁師たちは100人隊あるいは1000人隊を率いて進み、ダビデとその部下はアキシュと一緒に その後に続いた。するとペリシテ人の首長たちは言った。このヘブル人は何者ですか。アキシはペリシテ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、この 1,2 年私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。しかしペリシテ人の首長たちはアキシュに対して腹を立てた。ペリシテ人の首長たちは彼に言った。この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に帰し、私たちと一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中に私たちを裏切るといけませんから。この男はどんなことをして主君の好意を得ようとするのでしょうか。ここにいる人々の首を使わないでしょうか。この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんか。当たり前ですね。ダビデの方がおかしいんですよね。ペリシテ人の領主は当然ながらダビデは翻るだろうと、戦えるはずがないと、自分と同じ同胞のために戦えるはずはないと、しかも勇士だった者がどうして戦えるんだと。それでそこでアキシはダビデを呼んでいった。主は生きておられる。あなたは正しい人だ。私はあなたに陣営で私と子供を行動を共にしてもらいたかった。あなたが私のところに来てから今日まで私はあなたに何の悪いところも見つけなかったのだから。しかしあの漁師たちはあなたを良いと思っていない。だから今のところ穏やかに帰ってくれ。ペリシ人の漁師たちの気に入らないことはしないでくれ。と、アキシュであっても、ダビデを信用していたアキシュであっても、他の漁師たちとの仲を大切にしたわけなんですよ。で、これが世ですね。私たちは世の中の一部を取って、そしてうまくいくわけないんですよね。神の側につくのか世についているのかの2つに1つしかないんだよということであります。ダビデはアキシュに言った。私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日までこのしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。アキシュはダビデに答えて言った。私はあなたが神の使いのように正しいということを知っている。だがペリシテの首長たちが、彼は我々と一緒に戦いに出て行ってはならないと言ったのだ。さあ、あなたは一緒に来たあなたの主君のしもべたちと、あなたの朝早く起き、しもべたちと明日の朝早く起きなさい。朝早く起きて明るくなったら出かけなさい。そこでダビデとその部下は翌朝早くペリシテ人の地へ帰った。ペリシテ人はイズレールに登っていったと。非常にダビデは強い意志を持っていましたけれども、神様の御手がもちろんこの背後では働いているわけですよ。もしこのことがなかったら、ダビデとサウルが戦うという、ダビデとイスラエルが戦うということになった。で、もう一つは早く帰らなければという深刻な事件が起こるわけです。起こったわけです。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も残さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がその町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデと二人の妻、イズレール人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガイルも連れ去られていた。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立ったとですね。ツケラグが襲われ、自分たちの妻子供たちが襲われるということを神様は用いられました。これが神様の目覚まし時計だったわけです。そしてダビデはサウルから身を守るために行ったこと、自分たちの家族を守るために行ったことが結局奪い取られていくという結果になったわけなんですね。そこでイエス様の言葉を思い出す必要がある。それが、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者は それを救うのですと。私たちは何とかして自分たちで考えるわけです。ところがそれを失うんだよと。救おうと思えば救おうとするほど失っていくんだよと。失いなさい。そうすれば救われるですね。そしてこの痛みを通してダビデは主に立ち上がることができたわけなんですね。それが午前のメッセージになりますので、よかったらですね、アップ、今日できると思うんですけれども、お聞きください。そして7節で、ダビデがアキメレクの子祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺っていった。あの略奪罪を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができると。はい、主によって奮い立ったダビデが力を得て気力を得ているわけなんですけれども、まず状況的にはアマレクに追いつくということが途方もないことだったと思うんですよね。で、どこに行ったかも分かんない。おそらくアマレク人だからこっちの方だろうということで、大まかなことは分かったと思うんですけれども、分からない。追いつくことはできるのかどうか、ものすごい絶望の状況の中であってもダビデに信仰が与えられた。それが神のお心であれば追いつけるということであります。ですか、神の御心であれば追いつけるという知恵が与えられたんです。午前のメッセージに勉強しましたよね。知恵が与えられるよってですね。それがこの一つなんですよ。神の御心であれば、そこで彼は伺ったんですね、主に。で、大事なのはですね、彼は自分で思い込むことをしませんでした。追いつける。で、私はこの時に神様の名前を使うんですね。神様だったらするに決まってるじゃない。これ英語で言うとプリザンプションという言葉なんだけど、これ難しいんですね。自分で思い込むっていう意味ですね。神がね、で、そうではなくて、お心であれば追いつくことができる。だから御心を伺ったんですよ。どうですか。主が答えてくださった。そしてダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこそこととどまった。そこにとどまった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。今このベソル川って本当にツケラグからちょっと南のところに流れてる川ですけれども、もう本当に疲れていたんですね。で、200人がそこに残ったんですが、皆さんがダビデだったらどうでしょうか。人員が3分の2に減ったわけですかな。600人だから、そうですよね、はい、3分の2に減ったんです。落胆しますよね。けれどもここに知恵が与えられた。主がなされるのであれば人数は関係ないですね。主の御心であればこれは必ずなる。むしろその少ない人数で主はご自分のことを成してくださる。で、このように彼は思ってですね。で、次に11節で、彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水も飲ませた。さらに一塊の干しイチジクと二房の干しブドウをやると、彼はそれを食べて元気を回復した。三日三晩パンも食べず水も飲んでいなかったからである。いかがですか。追撃を続けているときにこのように倒れている人を助けるでしょうか。普通、日本人だったら優しいから助けるかもしれないけれども、もうそのいわゆる中東のですね、砂漠の民のですね、世界ですよ。助けるはずがないのに彼は助けた。これはダビデに弱っている人を見る 目があったんですね。弱っている人に神の技が現れるという信仰を持っていた。これがイエス様がちょうど生まれつきの盲人を見たという、あの見ると同じ目であります。それただチラッと見たっていうんじゃないですね。ここに神の技が現れるというふうにこう分かって見ている目であります。それを彼は持っていたんです。そしてダビデは彼に言った、お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた、私はエジプトの若者でアマレク人の奴隷です。私が3日目に病気になったので主人を3日前に病気になったので主人は私を置き去りにしたのです。私はケレテ人のネゲブとユダに属する地とカレブのネゲブを襲い、ツケラグを火で焼き払いました。ダビデは彼に言った、その略奪隊のところに案内できるか。彼は言った、私を殺さず主人の手に私を渡さないと神にかけて私に誓ってください。そうすればあなたをあの略奪隊のところに案内しましょう。ね、こういう導きなんですよ。ですか、多くの人だったらこれ遠回りですよね、わざわざこのなんか食べ物を与えてって。けれどもこれこそが近道だったわけです。そして彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその日いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から非常に多くの分取り物を奪ったからである。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の 若い者たちのほかは一人も逃れおおせなかった。こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人も、また息子娘たちも、分取り物も、彼らが奪われたものは何一つなかった。彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返したと。すべてを取り返した。驚くことですね、これは。誰一人も失われてないんですよ。ここに神の恵みがあります。神の恵みがあります。たとえ失敗してもそれを補うに余りある回復を主が与えてくださるんですね。でダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。自分たちが奪い取られた所有物以上に分取り物までが与えられ、それで凱旋しているわけなんですよ。だから本当に恵みです、勝利です。ですか？キリスト者の生活は、キリストにある生活は、失われたものが補われるという消極的なものではなく、失われたもの以上のものが、それを埋め尽くし、あり余るものを神が与えてくださっているということなんですね。イエス様が凱旋されることについて、この最初の2章の15節にこう書いてあります。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。この支配と権威というのは、この悪魔とか悪霊の権威ですよね。これを晒し者として凱旋の行列に加えられたと。このように有り余るキリストにある分取り物を神は私たちに提供してくださるんだよということですね。ダビデについてくることができずに、ベソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。その時ダビデと一緒に行った者のうち、意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。ダビデは言った、兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばにとどまっていた者への 分け前も同じだ、共に同じく分け合わなければならない。その日以来ダビデはこれをイスラエルの掟とし定めとした。今日もそうである。すごいですね。ダビデはなんでこういうことをすることができたのか。人間的に考えると、そのさっきの横島な者たちと私たち理解できますね。横島な者たちの方がですよね。私たちの方が苦労してたのに、あなたたちは途中で脱落したじゃないかと。これは人間側から見た話です。でもよく思い出してください。ダビデがこんなにまでペリシテ人の方について失敗をして、その結果もう本当になくなってもよかったのに、全てが与えられたばかりかそれ以上のものを与えてくださったんだと。これは自分じゃなくても完全に神のものだと、神の恵みなんだよということが、今ここでダビデが言っている、主が私に賜ったもの、23節ですね。そのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。だから自分のものじゃないんだ、等しく分けなければいけない。受けるに値しないものっていうのは全員なんだよ。戦いに行ったものも、その荷物番をしたものも全員なんだよということですね。まあ、ここで思い出すのがイエス様の例え、五時からの男です。ですね。一デナリの労務者ですね。日雇いの人たちが9時から働いている人もいれば、12時頃から働いている人もいれば、3時そして5時から働く者がいて、就業時間が6時だったんですが、なんと主人は5時から働き始めた労働者から1デナリを与えて、そして順番に最初にいた者たちにも1デナリを与えたんです。それで文句を言ったんです、最初から働いている者が。けれども主人は、約束は1デナリだったよね、それに私のものを自分の思うようにしていけない理由があるんですか、そして私の気前よさが妬ましかったのですかってこう言ってるんですよ。私たちがここですね、ここ本当に受けるに値しないという、でも神様が与えてくださるんだという恵みに立っていくときに、私たちは同じように等しく人々に祝福恵みを分け与えていくことができるようになるわけなんです。そしてダビデはツケラグに帰って、友人であるユダの長老たちに分取り物のいくらかを送って言った。これはあなた方への贈り物で、主の敵からの分取り物の一部です。その送り先はベテルの人々、ネギブのラモテの人々、ヤティルの人々、アロエルの人々、シフモテの人々、エシュテモアの人々、ラカルの人々、エラフメエルの人の町々の人たち、ケニ人の町々の人たち、ホルマの人々、ボルアシャンの人々、アタクの人々、ヘブロンの人々、およびダビデとその部下がさまよい歩いたすべての場所と場所の人々であった。彼らがさまよったそのユダの地ですね、ここにも等しく分取り物を与えていく。後にダビデの国、彼は初めにヘブロンで王様になりますけれども、そのユダの地の中にいる人たちに等しく与えることによって、彼はユダの王となることができたわけなんです。それで彼は統治をした。恵みがあるところに治める力が出てきます。恵みがあるところに治める力がある。そして最後の章になりますが、今度はサウルに戻りますですか。ダビデは恵みで終わりましたけれども、今度サウルは裁きで終わるんですね。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で 刺し殺されて倒れた。ペリシ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。ヨナタンが死にました。とても悲しいことですね。ヨナタンがダビデに言った最後の言葉が、あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。自分は生きているっていうことを前提で、私はあなたに王位を譲りますよ、あなたが王様ですよ、私はあなたの部下になります、横にいます、このように言っていたんですが、残念ながらその前に死んでしまったんですね。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのためにひどい傷を負った。サウルは道具持ちに行った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ、あの割礼を受けてない者どもがやってきて私を刺し殺し、私を殴り者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の3人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆共に死んだ。サウルですね、自害しましたが、最後までメンツを大事にしていた。ペリシ人に殴り者にされるぐらいならばということで、でもこれも叶いません。後で殴り者にされます。死んだ後にですね、谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、町々を捨てて逃げ去った。それでペリシ人がやってきてそこに住んだ。なんとヨルダン川を越えてまでペリシ人が浸透していったわけなんですが、まあみんなが恐れて逃げていったところに、勇気ある人たちが次に出てきます。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその3人の息子がギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その武具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具をアシュタロテの宮に奉納し、彼の死体をベテシャンの城壁に晒した。ベテシャン、ヨルダン川のすぐそばです。西側の方ですけれども、このイスラエル平野の入り口にあります、ね、で今そこに行きますと、すごい綺麗なローマの町の遺跡が残っていま す、ね、地震で倒れたですけれども、アーケード街がですね、まあ、今でもはっきりと残っておりまして、まあ、そこにいるとですね、本当タイムスリップした気分になりますが、ローマの時代はすごいですね。今の近代的なこうショッピングセンターとあまり変わらなかったと思いますが、でもそこを行くとですね、このさらに上のところにこの山、こんもりと山があるんですね。で実はそれがカナン人時代から の、 ここにどうないよカナン人時代からのあれですよ、町があった。でそれでどんどんどんどん積み重なっていってですね、でこの丘になってるんですけども、そこにですねサウルの死体が晒されたわけです。で非常に屈辱的な形で晒されてます。まず首が切り取られています。そして偶像の宮ですよ、屈辱的です。でもヤベシュギルアデの住民がペリシ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体とをベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んで、そこで焼いた。それからその骨を取って、ヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食したと。ヤベシュギルアデの人たちが命を懸けて丁重に葬ったわけです。理由が、サウルにはヤベシギルアデの人たちの血がおそらくは入っているからなんです。 史詩記の最後のところにベニヤ民族がイスラエルと戦争をし600人しか残らなかった時に妻がいない、これでは絶滅してしまうと、それで嘆いた時に方策を考えた。そしてヤベシュギルアデからは人が戦いには出てこなかったから彼らを殺すと、その誓いを立てたんですね。あの戦いに出てこない者は殺すっていう誓いを立てていたので、ヤベシュギルアデの人たちを殺してったんです。そして未婚の女だけを残し、その未婚の女400人をベニヤミンに与えた。だからベニヤミン族はこの時から ヤベシュギルアデの人たちの血がかなりの数で入っていたっていうことが分かるんですよ、ね、だからサウルもその血が入っていて、それで丁重に葬ったわけです。以上で終わったんですが、これでサウルが死んでダビデの言葉がその通りになったことを思い出すことができます。以前にダビデとアビシャイがサウルの陣営に行って、そこからサウルの槍と水差しを取るときにアビシャイに彼がこう言ったわけです。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下ったときに滅ぼされるからだ。実際に滅ぼされました。危ないとこだったんですね。ダビデは自分の手でサウルを下しかねないような状況の中にいましたが、神様がそれを守ってくださったわけなんです。なんか私たちもありません？御霊に従って行こうとするんですが、自分で動いてって自分で守るために自分でやってって、でも転んじゃって、でもその転んだのが良かったんですよね。良かったんですよ。神様の道に歩むことが神様がしてくださるわけです。あともう一つ大事なのは、ダビデが完璧な人間だったんじゃないよって。でもダビデにはやはりもう一回、何度も今サムエル記を通してですね、私たち学んでますけど、ダビデには心があった。これこそがですね、私たちが神様から求められていることです。貧困法制できちんとしている、表立ってはきちんと、これじゃないんですよ。神様と心がつながっている、神様の知恵がある、そして謙虚にまた真摯になって神様を求めていく、これこそがですね、本当にこのキリストを証ししていく道ですね。ダビデを見たらもうキリストが本当たくさん証しされてましたけど、キリストを証しする道となっていくわけですね。次回は第2サムエル記になります。今度はサウルが死んだ後のダビデが実際に王となる記録になっていきます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このことを通してお父様、たとえ私たちが損失があっても、あなたはそれを補って余りある祝福と勝利を与えてくださることを感謝いたします。愛する主よ、どうか私たちが自分に語りかけるのではなく、神に語りかけて、神から聞いて、神に従順になって知恵をいただきながら、この心がいつも神の中で力を持っていることができますように、気落ちするときに主よ、どうぞあなたが私たちを引き上げてくださいますように、また私たちが自分自身を神によって引き上げていくことができるように助けてください。お願いいたします。ここにいる兄弟姉妹にあなたの恵みがこの1週間もとどまっていますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。